現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさんよろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今日は先週に引き続いてですよね、
はい。そうですね。はい。全国のパワースポットの第2弾ということで、
はい。
今日はですね、中国、近畿地方、東海地方をずらずらっとね、はい、またやっていこうと思います。
はい、お願いいたします。はい、
ではですね、はい、まず、西の方から、順番にね、行こうと思いますが、まずね、広島県。
はい。
広島県はね、もう有名どころですね。厳島神社は、もう宮島ですね。あの島全体がパワースポットになってますし、まあ有名どころ、まあ浄化、海のね、上に立ってるということで、浄化のスポットですので、はい、ぜひ行っていただきたいと、世界遺産にもね、はい、なっておりますので、日本三大弁財天の一つともなってます。厳島神社ですね。はい、それから、島根の出雲大社も、これも有名どころですね。
はい。
前にもお話ししました。2杯、4拍、1杯っていうね、はい、ちょっと他の神社とは違うね、参拝の仕方ですよっていうのをお話ししましたね。
はい。
それから松江城、お城もね、パワースポットですよっていうことで、はい、国宝のね、5つの国宝の中の1つの松江城。ここのお城もすごいエネルギーで、ハート型のね、石垣の中にハート型があるようなんてね、ちょっと知る人ぞ知る、みんなこう、石垣を探してるっていうね、スポットで。
そうなんですね。
はい。あったりもしますね、はい。それから山口県ですね。こちらはですね、別府弁天地という、名水百選に選ばれている、水が湧いてるね、湧き水のね、場所がありまして、そこもね、はい、とてもエネルギーのあるとこでして、
はい、
それから秋吉堂、これ有名ですね。鍾乳洞ですけども、はい、日本最大と言われてる、まあ、岩だったり石だったり水があったりっていうところはね、もともとパワースポットになっている場所が多いですのでね、神秘的秘境だったりとかするので、こちらもね、おすすめですね。
はい。
それから、大阪ですね。大阪もね、いくつかあるんですけど、まあ、皆さん、お知りになってるところは、まあ、ご自分でね、調べればたくさん出てきますので、ちょっとマニアックなね、ところで、はい、岩船神社っていう、巨石がね、神社の、ご神体になってる神社があるんですけど、ものすごいエネルギーの場所でして、こちらもね、おすすめ、岩船神社ですね、大阪。
はい、岩船。
それから京都。はい、まあ、京都、奈良とかね、和歌山、三重やなんかはもうすごいパワースポットだらけなので、あちこちね、たくさんあるんですけど、まあ、いろんなところに行っていただいて、自分に合う、ここはなんかエネルギーが気持ちいいなっていうところがね、見つかるといいかなと思いますが、
はい、
福知山、京都の福知山にあります、元伊勢内宮皇大神社っていうね、元伊勢って言われてる、神社なんですけど、はい、まあ、こちらは有名な、もうエネルギースポットとしては有名な場所ですね。
はい。
それから亀岡にあります、出雲大神の宮、これは出雲大神宮と書いた大神の宮と読みますが、
はい、
京都の亀岡市、ちょっとね、西の方ですね、山の中なんですけども、元出雲と言われてまして、出雲大社の元だということで、元伊勢は伊勢神宮の元ってね言われてますけども、はい、元出雲っていう狼社さ、狼の宮様ですね。こちらもすごい山がご神体になってます、はい。ものすごいエネルギーのとこで、ここはね、もう私は必ず京都に行くと夜、神社さんですね。
そうですか。
はい。それからですね、木舟神社さん。これ有名ですね。はい、木舟神社さんってね、皆さんこう赤いね、灯籠が立ってて、階段のね、上にこう登ったところが木舟神社さんで参拝なされてる方たくさん多いと思うんですけど、実は、あそこからもう、あ っと奥に200メートルぐらい歩いたところに奥宮さんがあるんです、はい、その川沿いの奥へ行った奥宮さんの方がエネルギーが大きいですので、奥宮さんもぜひね一緒にこう参拝していただくといいかなと、
はい、
それから、もうここがすごいエネルギーですっていうところは鞍馬寺、鞍馬山ですね、あの時宗神社のお隣にあって、あの歩く方はねウォーキングコースがなんかつながってたりするんですけども、かなりの距離歩くのでね、まあ、車で移動される方が多いんですけど、鞍馬寺ものすごいエネルギーですので、こちらもねあのパワースポットとしてはいいかなと、はい、いうことですね。であのもっと内密なところいっぱいあるんですけども、直接メッセージください、個人的に教えますので
ね、ナミさんにね、伝えきれない、知りたい方は、
そうです、はい、伝えきれないですのでね、はい、はい、で奈良ですね、奈良はですね、もうこちらもねもうパワースポットだらけでね、さっきあの前半戦で、あの磯の上神社さんもね、
はい、
ちょっとお話しされてましたけども、そちらもねあのもうすごいエネルギーで、あの鶏がね行くとね境内にいっぱいいるんですけど、あのまあ鶏っていうのはすごく縁起のいいね鳥だっていうふうに言われてますのでね、エネルギーがもともとすごく大きいです、
はい、
それから大宮神社、これは大きい神様と書いて大宮神社、
はい、
三輪山が御神体の神社です。天水のね、ところが、あの、大きなね、あの、大蛇、あの、蛇が渦巻いてるところから水が出てるっていうね、
はい、
あの神社ですけども、こちらもすごくエネルギーの大きいとこですね。
はい、
それから、天川大弁財天様もこちら有名ですね。はい、もう天川さんは有名ところです。それから、室生流血神社っていうところがありまして、まあ、あの、エネルギーを感じない人もここは絶対感じるっていうぐらい見えちゃうっていう、ね、言われてるぐらいのエネルギーのところで、まあ、流血スポットっていう、まあ、そういうエネルギーがすごく出てる。それから血脈とか水脈とかね、そういうエネルギーのところっていうのは必ず、そういう、代表的なものが立ってるところが割と多くて、でこちらもねすごい、エネルギーの場所ですね、室生流血神社、はい、それから流鎮神社って言いまして、これ秘境の聖地って言われるところで、こちらもね、ちょっと分かりにくいんですけど、あの、行かれるとね、すごくエネルギーのある場所です。こじんまりしたとこで、静かなとこですけども、こちらもすごいエネルギーですね。
はい。
それから、和歌山県。これはね、まあ、あの、三社巡りぜひしていただきたいのは、熊野本宮大社、熊野ですね。
はい。
それから、早玉大社と那智大社っていう、これ三社巡りしてくださいってね、もうすごいパワースポットです。特にあの、那智大社のね、那智の滝があるんですけども、あの辺はもう、山とか滝があったりとかでものすごいもう全体がね、もうご修行行かれてるような方たちももうすごい聖地だからこそ、はい、熊野古道とかね、あちらの方でそういうことがたくさん今までもされてきたっていうね、もう地域全体がエネルギーがすごいあるっていう ね場所ですね。それから行くことを許された人しかたどり着けないって言われてますね、玉置神社ですね、ここ有名どころです。はい、もう道路があるだかないだかわからないっていうね、道がこれで合ってるのかわからないっていうような山の中を上がってく、神社なんですけども、こちらもね有名どころですね、はい、それから三重県ですね、
はい、
伊勢神宮はね、もう何回もお話ししてますし、二見ヶ浦のね、二見玉置神社を参拝して、みそぎのところを参ってから、はい、猿戸彦神社の道しるべのところを参って、それから下宮行って内宮行ってくださいっていう順番ですね、これね。
はい、そうですね。
はい。それから、花の岩屋神社という場所がありまして、これは巨石がね、はい、ここ神体みたいになってる、まあ、岩場のところにある神社なんですけど、こちらものすごいエネルギーですので、ここも素晴らしいと。
はい、
それから、大札にあるね、石神さんと呼ばれてる、これ神明神社って言われてるんですけど、
はい、
道満聖馬のね、こういう星のなんかこう、お守りさんやなんかがあって有名で、女性のね、願い事を一つだけ叶えてくれるって言われてる、有名なね、神社があります。
はい、
で、向こうはね、素潜りで潜って、で、物をね、取ってくるっていう、女の人たちが、
海女さん
のね、はい、その人たちが必ずそこへお参りに行ってるっていう、もう有名、地元では有名どころのね、石神さんと言われてる神社ですね。
はい、
それから、椿狼社さんですね、これ鈴川ですが、はい、もうここも、それこそ最大の流血スポットじゃないかって言われてるぐらいのエネルギー ネルギー、鈴鹿山脈のふもとにあって、大地のエネルギーが吹き出してるって言われてるぐらいのね、スポットで、はい、パナソニックのね、松下幸之助さんがここをもう崇拝してたって有名な、神社ですね。こちらですね。それから高野山、こちらも有名ですね。もう、そこの山全体がもうすごい、ものすごいエネルギーの場所ですね。はい。それからね、愛知県ですね。はい。それ愛知県は、百軒滝っていう新城にね、実は滝がある。ご存知ですかね、
はい、
行かれた方もね、多いと思うんですけど、はい、百軒滝は、磁場がね、ゼロ磁場と繋がってますので、ものすごいエネルギーだよっていうことで有名どころですね。
はい。
それから、熱田神宮はね、もうもちろん、有名どころ、先日行ってきましたけども、
はい、
こちらも有名どころですね。それから、竹島、蒲郡の八乙女神社、元のね、竹島神社ですけど、
はい、
ここはね、もう弁財天様で有名で、実はね、これ滋賀県の琵琶湖にありますね、竹生島って超有名な、はい、こちらもね、三大弁財天と言われてる弁天様が祀られてるんですけども、そこのね、実は分霊です、竹島。なので、ものすごいエネルギーがあるということでね、
はい、
こちらも参拝されるとね、いいかなというふうに思いますね。
はい。
はい。それからですね、静岡県。まあ、静岡ももう、はい、もうありとあらゆるところにね、いろんなところがありまして、もう紹介しきれないんですけど、まあ有名どころで行きますと、まあ富士山はね、もう日本三大のエネルギースポットですので、まあ富士山浅間神社さんね、行かれるといいかなっていうとこと、はい、それからね、伊豆の根方にね、洞窟がありまして、竜宮窟っていうね、ちょっと静まり返ってひっそりとしてるんですけども、実はここもすごいエネルギーだということで、なんかシート持っててそこでこう寝転んで滞在してる人がね、いるような、な場所ですね。
はい、はい、
それから木の宮神社さん、これ熱海ですね。木の宮神社さんって言って、クスノキ、大クスノキがあって、そこをね、3回回ると寿命が伸びるって言われてるね、有名なとこですけど、スピリチュアルカウンセラーでね、有名な江原さんですね。
はい、
方がこの辺の地脈、水脈の、磁場のエネルギーがすごいから、ここに家が欲しいって言った土地があの辺りです。ものすごいエネルギーがいいよっていうふうにね、言われてる場所ですね。はい。それから、芦ノ湖のね、箱根神社。これはね、もう有名で、大御所場だとか、龍神さん大好きな方はね、お参りに行ってる方たくさんお見えになると思うんですけど、箱根神社、九頭龍神社、箱根本宮を三社でお参りするといいっていうふうに言われてまして、
はい、
箱根神社は、大きな鳥居がね、あるとこですね、芦ノ湖のとこにね。
はい、
で、九頭龍神社は湖岸沿いを歩いてた方に、あります。で、箱根本宮はロープウェイは上がって上に行かないと本宮さんないんで、
はい、
天候が悪い時はね、ちょっとロープウェイ上がれない時もあるんですけども、ぜひね、三社参りをしていただくといいかなと。ものすごいエネルギーなので、はい、中途半端な気持ちで行かない方がいいぐらいのエネルギーの場所ですね、こちら。
はい。はい、
それからですね、岐阜ですね。こう、岐阜はね、これ、高山に、一宮のね、水なし神社、水にないって書いて水なし神社っていう神社があるんですけども、はい、こちらものすごい立派なね、神社で、君の名はのね、モデルになったよって言われてるぐらいの、はい、有名なね、地元の方はそちらでお参り釣りがあったりするような神社なんですけど、
はい、
この、まあ、御神体っていうかね、で、暗山っていうね、山があるんですね、
はい、に。
そちらもものすごい、パワースポットでして、天皇様のね、この間の、大乗祭の時ですね、
はい、
に、こう、尺をね、こう持ってるね、ね、
うん、
尺ありますね、こう、木の蓋みたいなね、
はい、
こういう。尺は、暗山の木、一位の木っていうものから作られたものが奉納されてるということで、必ずそこの山のエネルギーを持ってる、木から、作られて奉納されてるっていうことで、ここのお山もね、すごくエネルギーのあるとこですね。
そうなんですか。
はい。それからね、ゲロにある、岩倉遺跡っていう遺跡があるんですけど、はい、まあ、岩がいっぱいね、こうあるような遺跡なんですけど、まあそちらもね、古代何か祭祀されてたかなっていうね、遺跡で、ものすごいエネルギーの場所ですね。ゲロ温泉に浸かったらね、こちらもぜひ見てほしいっていう場所です。
はい。
それからね、エナ神社、エナさんのね、ところにあるエナ神社、です。これはね、もうなんか 全然車来ないからこの道で合ってるのかしらっていうような、なんかちょっとひっそりとしたね、山上がってたところにあるんですけど、目落とす杉って言って両サイドにね、もう樹齢何百年のこう杉がドーンと立ってて、
はい、
実はねここね小宝スポットで有名なイザナギとイザナミが祀られてる神社でして、うん、もう男女でね、参拝に来てる方が何組かね、お見えになる方たちは皆さんね、子宝をお祈りされてるっていうね、方たちで、ものすごいエネルギーで、エナさん神社がある、そのエナのね、お山自体が、ものすごいもともとエネルギーで、子供をね、産んだ、イザナギとイザナミが子供を産んだ後に、胎盤を洗ったっていうね、血洗い家があるっていう風に言われてて、もうあの一帯がもう今もう大注目のスポットで、日本の中心になっていくんじゃないかっていうエネルギーだよって言われてるぐらいの、地域ですので、あの辺りもね、ちょっと散策あちこちしていただくと面白いかなっていうね。またちょっとね、そちらの方でも4月にね、イベントをやる予定をしてますので、またね、こちらでも告知していこうと思うんですけども、ちょっと秘境を巡る旅を日帰りでね、ちょっと行こうかなということで、企画も考えてますね。まあで、それからね、長野県。
ええ。
まあ、長野県も、もう土地自体が全体にエネルギーがすごいね、あるところなんですけども、まあ、有名なところはもう、戸隠神社、これ有名ですね。はい、それからね、諏訪大社、まあ、上諏訪神社、下諏訪神社なんてあるんですけども、諏訪大社有名ですね。
はい、
で、もう皆さんご存知の分杭峠ですね。ここはもうエネルギーの、これね、パワースポットっていうよりも、これはね、ゼロ磁場ですので、磁場がね、もうこう、方位磁石が狂うっていうぐらいのエネルギーなんですけどね、もともと体が癒されるとか病気が治るなんてね、言われてる方もお見えになるんですけども、人間の細胞とかね、こう体に、肉体っていうのはこう電気をね、こう水と電気といろんなものに反応するんですけど、はい、そういうものがゼロの磁場に行くっていうことは、フラットに中立に戻るっていう意味だと思うんですよね。なので、マイナスやプラスに引っ張られすぎてる方は、それが調整されるから体調が良くなるとか、そういうことが起きるんじゃないかなっていうふうにね、言われてるとこですね。
はい、
で、まあ今挙げた中でも、ゼロ磁場って言われてれば、場所がね、今行った中にもいくつかあって、まあ、伊勢神宮もゼロ磁場です。それから、百軒滝ですね、さっきの行ったところもゼロ磁場、高野山もこれゼロ磁場ですね、はあ、それから天川弁財天さんもゼロ磁場ですね、はあ、そういう磁場のところには主要なものがね、立ってるんですよね。
昔の方はそれを知ってたっていうことですよね。
そういうことですね。天体だとかそういう地脈水脈磁場だとか、そういうね、エネルギーがあるところにそういうものを収めるものを作るっていうことをされてきたんじゃないかなっていうふうにね、まあそういうことを研究されてる方もね、今たくさんお見えになりますけど、歴史とつながってたり、天体とつながってたり、それからいろんなね、こう、地元の方しか知らないようなこともあったりとかね、なんかこう受け継がれてる、そういうなんか地元ならではの何かに秘密があったりとか、いろんなね、ことがありますので、またね、ご興味のある方は調べていただくといいかなと思いますけども。
はい。
はい。
本当に今日も勉強になりましたが、
ね、
次回もね、
はい、そうなんです、実はね、違うテーマで来週ね、行う予定だったんですけども、ちょっとご希望がありまして、旧暦のね、元旦の2月4日が来る前に、全国のパワースポットを全部知りたいということで、今日ね、中部の辺までしか紹介できなかったんで、はい、来週はね、第3弾ということで、北海道までね、ずらずらっと関東、東北、北海道までを紹介したいと思います。
はい、楽しみになさっててください
。
はい、そして、ナミさんの今日の、まあ、今日含め放送は FM 岡崎のオンデマンド放送をクリックしていただきますと、何回でも繰り返しお聞きいただけますので、神社の名前等を、ね、はい、チェックするにはオンデマンド放送を聞いてチェックをなさってください。ナミ、はい、さん、今日も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。